発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りします。
こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄、ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
今日発酵デザイナーはですね、なんと風邪をひいてしまったので、お休みです。
まあ季節の変わり目だからね、
ちょっとどうやったらこう風邪ひかないか自分の体で研究してほしいですよね。
そうだね、示して、ね、微生物使って示してもらいたい ね。
そしたらみんな風邪をひかなくなるのでね、ぜひ発酵デザイナー復活して教えてください。
あ、そうそうそう、この前先週横浜にワークショップしに行ったんですけど、すごくいい場所で、ツリーハウスがあるシェアハウスで味噌作りしてきたんですけど、
どこでした？
横浜のね、ちょっと駅忘れちゃったんだけど、とにかく横浜
そう、なんじゃもんじゃカフェっていうね、ツリーハウスのカフェ で
ちょうど4周年だったんだよね。
そう、でそのまあよくカフェに来てる方とかシェアハウスのお友達中心のイベントだったので、そんな公にされてなかったんですけど、盛り上がりましたね。
そうで、僕すごい嬉しかったのが、山口のお塩作ってる、農民の塩だったっけ、
百姓
の塩か、ちょっと合ってたね、百姓の塩を作ってる、生産者の方が来て、一緒に味噌作りできたっていうのはすごく贅沢な時間だったなと思って、
麹を作ってる味噌屋と、お塩作ってる塩屋さんとね、だから次大豆を作ってる方とかとね、できれば、
なんか今まで僕たちがやってるののなんかスペシャルバージョンみたいなのがどんどんできるかなと思って、いい経験できました。
まだまだできることはあるので、頑張りましょう。
レッツ手前味噌。
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkouji@ybs.jp です。お待ちしています。
お待ちしてます。
日本各地の
手前味噌トーク。
今日の手前味噌はいりこの話。今日のゲストは創業明治20年、香川県のいりこちりめん山国のいりこのおっちゃんこと山下浩一さんです。おっちゃん、こんにちは。
こんにちは。
はい、こんにちは
ようこそ山梨へ。そう、実は一度ラジオで私たちが夏に香川に行った話もさせてもらっていて、でそのラジオを聞いた人がうちにいりこ買いに来たんですよ。
素晴らしい。
そう、それをラジオにまで内緒にしてたんですけど、はい、じゃあ軽く自己紹介を。
はい、
はい、
いりこのおっちゃんということで
短
香川県の
はい、香川県のね、一応愛媛県の県境で、で、大昔はまだ愛媛県に入ってました。
あ、そうなんですね。
観音寺市はね、で西の橋のとこで、そこに瀬戸内、日内灘って言っていりこが取れる島が、伊吹島って島があって、その周りのいりこを取ってますね。取ったいりこを加工しています。
じゃあいりこの特徴というか製造でこだわってる点なんかちょっとお聞きできたらな。
はい、大体昔はね、いっぱいいりこ取れてたんだけど、もう長崎とか太平洋とか外日本海側のいりこが全部ダメになってきて、で瀬戸内ももうカタクチイワシはたくさんいるんですけど、結局いりこに向いてないカタクチイワシがたくさん出てきて、ほんで皆さんがよく言う生臭いいりこ、大体ね、トラウマになる生臭いいりこがたくさん取れるようになってしまいましたね。ただ今年はもう漁期終わっちゃったけど、10年ぶりぐらいに綺麗ないりこが取れて、
じゃあ今年は結構いい年なんですか。
量はまあ普通かな。だかそれでも昔若い時、僕ら若い時がね、もう40年ぐらい前の話は言うと、だいたいいりこ漁って5月の15日に網が降りるのよね、瀬戸内で。で遅かったら11月12月も取れよったんだけど、もう自然保護のために6月に一月伸ばしたんですよね、解禁日をね、いりこ漁の解禁日を。だけどやっぱしそれでももう3ヶ月ぐらいしか取れてないよね。で9月いっぱいで終わるって感じだよね、量がね。 だから昔から行くとこのその稼働時期っていうのはもう半分以下になったよね、うんうん
うん、じゃあ生産量も減ってきてるってことなんですか、その取る時期が減ってきてるってことは。
そう、生産量も減ってるし、漁室も悪くなってる。
あ、そうなんですね、うん、さっきその外海と内海の話があったんですけど、なんかその海の感じでいりこのその
泳いでる岩石が違うんですか。外海っていうのはだいたいそのよくお料理の先生とかよく言う、こう一晩水につけてたらお出汁が出るっていうでしょ、うん、それは身が硬いからね、一晩つけておくためだけど、うんうんうん、僕らが取ってるそのというか使ってる瀬戸内のいりこは大半身が柔らかいんでね、
はい、
もう1時間もつけりゃお出汁は出ますよ。
すごいですね。もう10時間ぐらい違いますね、
うん、だから、うん、ただそれでもね、瀬戸内でも愛媛県と広島県とこう香川県が取れるんだよね、
うんうんうん、
だけどやっぱり皆さん特徴があるんだけど、うん、でその中でもやっぱうちはもう家族3人だけでやってるので、うん、まあ、家族3人で別名入り子一族って言われてますけどまあ、うちの娘が社長で、
はい
はい、うちの奥様が偉いさんで僕はプー太郎ですけど、
いやいやいやいや、
まあ、それはだけど結局家族3人でできるだけのもんで、うん、一番いいリコだけをお客さんに伝えたいって言ってやってるとこですよね、
うん、
うん、それこそ昔ながら全部手作業で手織りして、うん、いいもんしかやりたくないって言ってね、
そうですよね。その味もなんですけど、そのいりこが美しいですよね、姿が、
うん、やっぱり結局全部選別してしまうんで綺麗に、まあ、100% はなんかできないけどね、だけどやっぱりそれはこの間も鰹節屋さんとかとも話、昆布屋さんの話したって、うん、目利きが効く人が減ったんでね、それはもう仕方がないよね、選べないし、でやっぱりいりこのこと分かってる人がやっぱ減りましたよね、売ってる人もね、
そう、香川県ではすごい讃岐うどんっていうイメージなんですけど、やっぱ讃岐うどんはみんないりこだし使ってるんですか。
違いますね、今ね、もう
使ってないんですね、
なんか寂しいけどね。だから東京なんかよく行くでしょ、やっぱり東京のお客さんとかこう食にこだわってる人がなんか言わすと、讃岐うどんって高松行ったけど、美味しくないとかね、でやっぱしもう安かろうなってしまったんで、もうお出汁にはあんまり金かけてないですよね、でやっぱしいいりこ使わないからうどん屋さんも、だから結局カツオに頼ってしまうんですよね。で都会の人がみんなカツオ出汁に慣れてるでしょ、で、カツオ風味のいりこうどんが多くなりましたよね。
じゃあ本物の讃岐うどんはいりこでお出汁を取っているもの、
うん、そうそうだと思う、僕はね、
そうそう、でなんかそういうなんだろう、世の中の大きな流れがあるけれども、その自分たちの伝えたいものがあるっていう時にやっぱ時間かかるんですけど、こう例えば今回ワークショップで山梨来ていただいたんですけど、その、一人ずつにこう説明していくとか、出汁のことを分かるように味見してもらって、納得して買ってもらうみたいなことがすごく大事になってくるのかなっていうのをすごくね、感じましたし、で僕らも山梨のやっぱ郷土料理とかがほうとうなんですけど、それに関わることを今やってるんですけど、やっぱ時間かかるし、その大きなものを動かすというか、みんなの意識が変わるっていうのはちっちゃいことを積み重ねないとダメなのかなっていうのは感じてますね、
そうそう、本当に多分いりこ一族の皆さんはいつもこう手で袋詰めをしたりとか、日々の仕事、私たちが見えない仕事ってすごいやっぱ地味でコツコツしたもので、私たち味噌屋もそうなんですけど、でもそういう見えない部分は別に見えなくてもちゃんとした選び方だったり、こう自分の食卓をどうしていくかっていうことは伝えていけると思うので、遠くにはいますけど同じ気持ちでこう日本の食卓がもっと豊かになるとかね、そういうことをこれからも伝えていきたいなと思うので、今後とも、
はい、よろしくお願いします
よろしくお願いします。
はい、
はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい、すいません。
一升瓶は 1800cc、 成人女性の1日の食事は 1800kcal、 インターネットは1800円、NNS 日本ネットワークサービスのテレビプラスネット割、ケーブルテレビ利用者なら24メガ月額1800円。
CC ネット。
今週の仕事百科。
求人会社日本仕事百科さんが扱う日本全国のお仕事の中から私たちが気になったものを毎週紹介するコーナーです。今週のお仕事は群言堂と、以前もですね、あのゲストに群言堂の若旦那に来てもらって紹介したんですけれども、また募集が始まったので今週改めて紹介しようかなと思うんですけど、あの群言堂はこう根のある暮らしを提案するというので、もともとアパレルの、
そうですね、
はい、やってたんですけれども、でも今アパレルだけにとどまらないでこうライフスタイル全般を提案するというので、例えばあの本社がある島根県の石見銀山には安倍家っていうね、そういう昔ながらの暮らしを体験する宿をやってたりとか、今回はそのもう全般のお仕事の、例えば職種によっては島根もあるし、販売店だったらこう全国にも行くよっていう募集らしいです。で、
飲食店とかもやってるから、
あ、そうですね、西荻とかにもね、
本当にその部署によってはやることいっぱいあるね、店舗マネージャーとか、
そうそう、で私の友人で本当日本仕事百科さんを見て群言堂で働いてるっていう子がいて、
おお、まさにこの状態
だ、ね、そう、この状態、その子はもともと安倍家っていう宿でインターンをしていて、でも今はその群言堂のアパレルの方で販売員さんをやっていて、で今度新しく山形にできる店舗の方に行くって言ってたので、
すごいね、だってだって島根で行って、で、そっから山形、
そう、まあ、間に新宿
が入ってて、すごい距離だよね。
そう、そう、でもなんかその彼女もすごい、いつも楽しそうにキラキラ仕事をしているので、そうそう、いやでも何している会社が相変わらずね、
そうだね、まあでもアパレルっていうと分かりやすいかもしれないね、その入り口としては、
で私たちだけの拙い説明ではね分かりづらいので、ぜひ、
群言堂の若旦那のところのリンクも貼って、で説明したいと思います。
そうですね、はい、ぜひ気になった方は私たちのブログにもリンクを貼っておくので、日本仕事百科さんのホームページをご覧ください。また求人を出したい企業さんもぜひホームページをご覧ください。以上、今週の仕事百科でした。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。いや今日はね、
遠くから、嬉しいですね、行って、またこっちで会えるっていう、
今日散々話したイリコって、山梨どっちゃんどこで買えるんでしたっけ。
ゴミソース、
違う、
ゴミ醤油、
はい、そうなんです、あのゴミ醤油で売ってますので、最後すごいなんか営業みたいになっちゃうので、なんかおっちゃんに言わせたみたいな、はい、で私たち一応あのおっちゃんたちから、イリコ一族からこういりこの説明も受けているので、来てくださった方にはいりこの説明をちゃんと、
よろしくお願いします。
山梨の販売店として、
山梨のいりこ伝道師として、
はい、いりこで、もういりこ兄弟に、じゃあ、
明日から買います、
明日から、
はい、
発酵兄弟のコージートーク、お相手はいりこ大好き発酵妹ゴミ陽子と、
いりこのこと考えたら眠れないゴミひとしでした。
手前味噌で、すみません、また来週。
この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りしました。